はい、もう始めますか、じゃあ。
はい。
いや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
適当で大丈夫なんで。
はい。
まあ、分かってると思いますけど。
はい。
いや、はいとかじゃなくていいよ、もうで。もはや。なんかすごい、かしこまってるけど。
いや、久しぶりに喋るんで、元気ですよ。
そうだね。家族も。
はい、家族も。
みんな。
はい。
大阪のな、ま、大阪の街には馴染みましたか？
いやー、まだちょっといろいろ挨拶はいけてないんで。
いやいや、そうだね、
はい。
こんなね、こんなことになってしまったからね、まさかね。
そうですね。
うん。まあちょっと先にご紹介だけ。
はい。
本日の DT ランジゲストは、ガンバ大阪、小野裕二選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年は、まだね、試合では会えてないんですけど、練習試合でね、沖縄キャンプで。
そうですね。
やった時は、まだなんかちょっと借りてきた猫感があったけど、あれからだいぶ時間経って、ね、俺もたまに試合見てるけど、すっかり馴染んだ様子だけど、どうですか？
そうですね。まああれは、だいぶ昔のように
感じますけど。そうだよね。いや、はい、俺もだいぶ昔に感じる、あれ、
はい。キャンプが。うん、まあ、うん、だいぶ馴染んではいますけど、
うん、
まあまだまだかなっていう感じです。
あ、そう。でもね、なんかこう見てると、最初のそれこそね、まあキャンプの時と比べるとあれだけど、まあチームメイトともなんかこうだいぶなんていうのかな、意思の疎通じゃないけど、こうどんどん試合を追うごとに一員になっていってる感じはしたけど、なんかこう移籍に際して何を心がけましたか？今回の移籍は。また、鳥栖に来た時とちょっと状況とか全然違ったと
思う。そうですね。まあ、今回移籍するのに、まあ、やっぱ、自分のキャリアを考えて、で、まあ、自分のキャリアの中でやっぱタイトルっていうのが一回も取ったことがないんで、
うん、
まあ、そういうもの、が取れるようなチームに行きたいなっていうのがあって、まあ、そんな中でちょうどこういう話が来たんで、まあ、うんうん、自分の中では挑戦したいなと思って、ガンバに来たんで、メンツもいいメンバーがいるし、うん、練習から 100% でやらないとやっぱ試合出れないっていう厳しい環境で、
うん、
もう一回自分をがどれぐらいできるのかっていうチャレンジの面が多いですかね、この移籍っていうのは。
うん。まあ個人的にはね、まあ鳥栖のサポーター、ファンも含め、まあ、ユージが3年かいて、ね、こう中心でやって、こうもう1年やってほしかったっていう気持ちは、まあ、もちろん俺もあるけど、なんかの記事でさ、俺の名前とか栗原雄三の名前とか、はい、栗原雄三の名前出してくれたじゃん、
はい、
あれのせいで、まあ、完全に俺が後押ししたみたいになって、ちょっと俺事後報告だったんだけどなと思いながらもう、はい、うん、まあまあ、でも本当にね、なんだろうな、うん、まあもちろんね、一緒にやりたかったけど、
はい、
うん、まあいろいろ含めて、まあトータルで見たときにすごい俺はいいチャレンジの移籍だと思って、だからあんまりこうね、全ての選手の試合は追えないけど、結構ガンバの試合はね見てるんですよ、だから応援してるんですよ。そう、でもなんか、まあ、まだちょっと遠慮してんだろうなっていうところも、まあ、
はい、
多少なりとも
多少ありますね、うん、
多少ね、はい、まだね1年目でね、はい、半年だからな、
はい、
うん、ね、鳥栖の時も割と最初はね、実はね、
そうですね、
なんか、うん、おとなしかったとまでは言わないけど、うん、なんか実は様子見してたもんね、
まあ、
あ、俺も含めてだけど、はい、そこは、うん、だから、まあ、こっからかなっていうのは
若
干なんですけど、
そうですね、はい、
まあちょっと、まあ、それは現在進行形の話で、まあ、できる話もちょっと限られてくるんで、まあこれ散々いろんなところで言って擦りまくったネタなんですけど、
はい、
まあ、実は俺とユージはマリノスでは同期入団というか、まあ、ユージはまあその前の年に入試登録されてたからね、まあ、実質2011シーズンは2年目って感じだったと思うけど、まあ、一応正式加入では俺とユージは2011で一緒で、一緒に記者会見やった仲なんですけど、
はい、
やっぱりこう俺はユージとの最初のコンタクトが忘れられなくて、 まあ、これも散々こすってるんですけど、いろんなところで僕がユージにばったり契約した時に、マリノスと契約したクラブハウスでサインした帰りかなんかにユージにばったり会って、青野くん小林ですよろしくお願いしますって、結構丁寧めな感じで言ったら、あ決まったんすか、あ、OK、ですよろしくみたいな感じでめちゃくちゃイキりまくってた時のユージからするとですね、まあ移籍した時に半年間様子を見てるとかっていうのはまあ考えられなかったわけですけど、まあそれはまあだいぶ昔の話なんですけど、まあそっからこう2年一緒にやって、まあベルギーに行ったんですけど、まあ、やっぱそのベルギーの話俺何回聞いても結構好きで面白いなと思うんですけど、まず、まあ、マリノスで、まあ、割と2年間は順風満帆ではなかったと、まあいろいろ、まあその当時はいろいろあったけど、まあ年齢とかいろいろ考えた時には、まあ割と順調だったじゃないですか。
そうです
ね。試合もガンガン出て、
はい、
まあ正直2012なんてもうユージが攻めて、後半戦はユージが攻めてだったし、でそういう子からやっぱベルギー行った後、まあ怪我とかもいろいろあったと思うんだけど、
はい、
なんだろう、そのベルギーの1年目は個人的にはその、ユージ的にはどんな1年だったの？
僕が行ったのが、冬で、だから向こうがちょうどシーズンの最中で、
そうだね。
はい。で、僕はもう、そんなベルギーに行くなんて思ってなかったんで、オフ満喫して体を動かしてなかったんで、うん、もう行って、行ってすぐ、こう、うん、もうすぐ練習ってなって、もう向こうはもう体、もう何も出来上がってる状態で、
シーズン中だからね。
シーズン中で行って、うん、で、向こう着いて、まあ3日後ぐらいにもうデビューしてっていう感じで、うん、まあ時はまだ若かったんで、まあなんとなくできちゃったっていうのはあって、うん、でまあ最初の入りっていうのはすごい良かったんですけど、
うんうん、
そっからまあ徐々に出場機会が減っていくっていう感じの1年というかまあ半年でしたね、
うん、
でまあ次の年に監督が変わって、
うん、
で結構チャンスをもらえそうなポジションというか、
うんうん、
スタートから出たり途中からだったりっていう、うんうん、まあプレーシーズンとかでそういう使われ方をしてて、まあ今年は頑張ろうって思ってた矢先の膝の怪我っていう感じでしたね。
うん、最初はどっち足だ、最初っていうかどっち足
だ、左足ですね。左足の前十字靭帯を。
なるほどね。
はい。
やっぱその時はまあ怪我とか今までしてなかったじゃん、それまで。
そうですね。
うん、でそこでやっぱこう怪我した時に何て言ったらいいかな、まず何考えたのかなっていうか、
まず何考え、まあ終わったと思って、なんか骨折とかはしたことあったんですけど、
うんうん、
なんか膝が折れたと思って、で、うんうん、まあその時まだこう前十字靭帯っていうなんか怪我のことをあんまり知らなくて、
うんうん、
でどんな怪我かもわかんなくて、まあとにかく手術しなきゃいけないっていうことしかわかんない状態で、
うん、
まあ本当に治んのかなっていう感じでしたね、その時は。
なるほどね。まあそっから復帰までは1年ぐらいかかった。
1年ぐらいかかりましたね。
うん、
まあ手術
で、その間ね、はい、よく帰国してね、マリノスの試合とかも見に来てくれてたもんね。
そうですね。マリノスの試合見に
行って、
う
ん。その時に会ってたなと思って、2013シーズンの時を戦ってる時か。
はい。
日本が。うん。なるほどね。まあその1年やっぱ長かった。
はい。まあ長い、今となってはそんなって感じですけど。
うん。
でも、手術がとりあえず3回して。
ああ。そうだったね、はい、そうだったって言ったらちょっと他人事だけど、そんな話してたね、
はい、
マリノスが試合見に来てくれた時とかに、はい、
もうなんか、
うん、
足が全然思うように動かなくて手術を3回して、
うん、
っていう感じだったんで、
うん、
でまあ今まで20年間まあサッカーやって15年間ぐらいはそういう、まあ、リハビリとかもあんましたことないし、
うん、
なんかそういうのが、どういうイメージがあんまわからなかったんで、その時はすごい、
なるほどね。
なんか大変でしたね。
まあでもそっから復帰して、ですぐ移籍したんだっけ、シントトロイで。
復帰して、ワンシーズンやって、で、 移籍しましたね。
1シーズンやったのか。
はい。まあ。
で、2015の夏からか。
そうですね。
ってことは。うん、
まあ、スタンダールでも、まあ、たまにスタメンだったり、
うん、
途中からが多かったですね。もう途中で負けてる時に、うん、とりあえずサイドに入れられて、どんどん仕掛けてこいって言って、
うんうんうん。
言われてっていう感じがあって、すごかったです。
いや、でも、このさ、俺いつもこの、ユージさ、まあ、ヨーロッパの話いろいろ聞きたいことなんだけど、まあ、普通に、まあ、俺そこまでサッカー詳しくないんだけど、
はい。
やっぱ、EL 出てるじゃん。
はい。
どうだった EL ヨーロッパリーグです、すいません視聴者の皆さん、はい、
いやーなんかまあ僕が出た試合はフェイエノールとの試合だけだったんですけど、
うん、
やっぱ雰囲気が全然もう違うというか、
うん、
でまあ同じグループがあの時どこだセビージャとかかな確か、
うん、
いて、
うんうん、
であの元スペイン代表のレジェスとかがいて、
うんうんうんうん、
まあなんかウィーレで使ってたような
感覚
の選手が自分の目の前にで試合してるみたいな感じでしたね。
なるほどね。いやなんかまあさたまにさこう、まあ、そこまでよく見てるわけじゃないんだけど海外サッカーとか EL とかさそれこそこの間セビジャ優勝したじゃん、
はい、
とか見ててさあれユージここでやってたんかとかってたまに思ってとさやっぱ すげえなってまあちょっと思っちゃうんだけどさ、
まあ、でもそんなな
んか
やれてたっていう大したあれじゃないっすよもう
、うん、まあでもなんていうのその空気感とかはまあそこで結果がどうだったかとかさ、
はい、
うん、っていうのはまた次のステージで違うのかもしれないけどやっぱ空気感は味わってきたわけじゃんやっぱそれ結構人生変わった、
はい、なんかそうですね。まあ、
感覚。
EL もそうなんですけど、その、
うん、
その EL 出る前に、あの、チャンピオンズリーグの予選みたいなのがあったんですよね。
うんうんうんうん、
それも一応出てて、
うん、
で、それの最後に勝てばチャンピオンズリーグっていうところで、ゼニトに負けて、
うんうん、
で、まあ、ロシア行って試合したんですけど、うん、まあ、その時の、なんか、方が衝撃的だったというか、まあ、復帰とかいて、
うんうんうん、
でもうほんと外からベンチで見てたっすけどすっごいなっていう、う
ん、もう会場の雰囲気とかも全然違う、
まあ、会場の雰囲気もそうだし、うん、もうなんか、まあ、スタンダールって結構ベルギーではもう名門中の名門で、
うん、
まあ、ヨーロッパの人だったら結構知ってるってい
う
チームなんですけど本当に相手退場者一人出たけど、もう本当にそれ、うん、大人と子供みたいな感じで、もうボコボコにやられて。
なるほどね。あ、これはちょっと一味違うんだなって思ったんだね、その時に。
すごいなと思って。
うん、まあ退場してね、一、はい、人少ない上に。
少ない上に。
で、出れなくて EL に回った感じだった。
そうです。
そしたら。あ、そうなってるわけね。そうか、そうか。
1位がチャンピオンズリーグ出れて、うんうん、2位が予選。で負けたら EL って感じです、
ね、うん、ああそういうことね。じゃあその前の年2位だったってことか。
そうです。
じゃあ、ああそういうことね。なるほど。でまあその経験をして、まあ、ね、シントドロイデンは今となってはね馴染みが深いというか日本人で、
そうですね、うん、
でも当時はねまだあの今の体制じゃなかったから全然普通に友人、
はい、
もちろん日本人も一人だったろうし、
はい、
うん、いなかったよね、誰もね。
いないですね。想像もしなかったです、うん、こんな日本のチームみたいになっちゃうの。
そうだよね。はい、まあ、今いるのと、まあ、今いる選手ももちろんね、また違った価値はあるけど、またちょっと違うじゃん。この、しかもベルギーの、
う、ね、
うん、だから、スタンダールから、こう、国内、ベルギーの感覚からすると国内籍で、シントトロイデンに日本人が来るっていうのがさ、はい、またちょっと違ったと思うんだけど、この遺跡はどうだったの？
この遺跡は、まあ、半ば強制的な遺跡ですね。うん、っていうのも、そのスタンダールのオーナーと、オーナーが、シントトロイデンも持ってたんですよ。
うんうんうんうん、
で、
うん、
シントトロイデンが2部から1部に上がって、シントトロイデンも強くしたい。っていうので、遺跡してほしいって言われて、まあでも僕はまだその、1シーズンしか、その、ちゃんとスタンダールでプレイできてなくて、
うん、
もう、あと契約2年ぐらいあって、
うん、
まあ、もう1年勝負したいって思ってたから、 拒否したんですよね。
うんうんうん、
そしたら、まあ、じゃあもう、チームの練習参加しなくていいって言われて。
うわぁ、海外っぽい。
そうです。
この話は何度聞いても痺れる。
それでも、チームが活動してるときは、練習場に行けないっていう。まあ、それが、本当に、その話をもらった次の日からそれで。で、まあ、ただそれでも移籍の期間っていうのは迫ってて、
うん、
まあそのスタンダール側は別にいてもいいけど使わないよっていう感じで、で、まあその時のシントトレデの監督が、
うん、
あの熱心に誘ってくれて、で、まあ一回その契約云々じゃなくて練習だけ参加しに来いって言われて。
あ、そんなことあった
んだ。はい。で、あの、二日ぐらい練習参加させてもらって、
うん、
まあ、その時にやっぱり、あの、若い選手が、いい選手がたくさんいて、
うん、
あの、フランスのアンダーの代表とか、
うん
う
ん、
そういうとこの選手がたくさんいて、結構いい選手がいっぱいいて、
うん、
で、まあ、監督もすごい、日本人のなんか、ことをすごい理解してくれるような感じの人で、
うん、
あ、まあ、ここならいいかなと思って、で、移籍したっていう感じですね。
なるほど。まあ、結局だからこの2015-16シーズンのシントトロイデンでの1年目が、まあ、結果的にベルギーのキャリアの中でのキャリアハイの22試合に出場、まあ、結構というか、まあ、かなり出場機会を得て、
はい、
まあ、前年が、スタンダールでは16試合1得点、うん、でカップ戦で2試合出て1得点、まあ、これはまあ来季につながる数字だよね。だからね、
そう
こう来年勝負する土台が固まって怪我から復帰して、
はい、
うん、そんな中でのまあそういうまあちょっと大人の事情だよね、言ってみりゃね、の移籍だったけど、移籍したら下で割とすぐ切り替えられた。そこは
そうですね、まあ同じリーグだし、もうとりあえずスタンダールを倒すぞっていう、う
ん、出た、そこはね、
はい、もう、そこしかないなっていう。
なるほど、そういうことね。そので、あれ、顎を骨折したのって次の年、
その次の年です。
次の年か。
はい。
これも衝撃的だったけど、これも大変だったよね。
そうですね、
うん、
まあ、しかも試合でやったならいいんですけど練習でやって、
練習でやっぱ激しいよね、絶対ね。
そうですね、
比べ物になんない、やっぱりそこら辺は。日本の練習と、
まあやっぱもうみんな試合出たいやつが多いんで、
うんうん、
まあこう日本とかだと、まあ、試合出たいけど、うん、まあ、まだこう例えば若手だから遠慮してとかあるっすけど、
うん
うん、まあ、それはもう関係ないくて、
うん、
まあ、若くても年いってようが試合に出たいっていう思いが強いやつらが多いんで、
うん、
まあ、そういう怪我っていうのもたくさんありますね。
練習で顎の骨折れるのはちょっと想像できないね。俺も日本でずっとやってるけど、確率としてはなかなか自分がその目に遭うかって言ったら、
はい、
まあ会うのが見れないけど、まあでも向こうだったらまあ日常茶飯事とまでは言えないけど、まあまああることっちゃあることなの。
まあでも日本来て帰ってきて、うん、練習中のその打撲とか、
うん、
まあ切り傷とかそういうなんか、
うん、
なんか損傷系が減ったっすね。
まあそこは単純にやっぱりこうちょっと強度が違うんだろうな。まあもちろんね、サイズ感もあるだろうしね、体の。
なんか毎日どっか痛かった気がします、ヨーロッパいるときは。
あ、
その筋肉系とかじゃなくて、
うんうん、普通にもうなんか打撲だ切り傷だとか
そういう、ね、そういうのが、
うん、なるほど、
はい、
で顎の骨折って、まあだこの年は6試合の出場にとどま
っ、そうですね、その年も結構波乱万丈というか、その、
うん、
でその今日その1年前にシントトロイデンでまあ試合出て、うん、次の年、
うん、
じゃあまた頑張ろうってなった時に監督が変わって、
うんうんうん、
あ、その僕を連れてきてくれた監督はもうスタンダールに引き抜かれちゃって
逆に、ね、監督がそうなんだ
監督が引き抜かれちゃって、
うんうんうん、
で、まあ、僕らのところはコーチがそのまま監督になって、そのシーズンは終わって、
うんうんうん、
で次のシーズン新しい監督になって、
うん、
で、まあ、その、年の前に言われたように、まあ、もう使う気ないからって言われて、
うんうん、
で、 チームを探した方がいいよって言われて、チームに。
うん、
で、まあ、いろいろ探して、ベルギーの2部だったり、一部の他のチームだったり、
うん、
まあ、オランダとかドイツの2部とか、そういうところもいろいろ探して、うん、で、まあ、最後に一回ちょっと監督と喋りたいなと思って、
うん、
監督と喋って、チームにこういう風に言われたんだけど、どう思ってますかっていうのを、
うん、
聞いたら、監督は、いや別に俺はそんなこと思ってないみたいな。
うんうんうん、
お前のことを戦略として見てるし、頑張ってほしいって思ってるみたいなこと言われたんで、
うん、
じゃあ移籍しないって言って、
うん、
で、まあ蓋開けてみたら開幕スタメンでみたいな感じで。
もうなんか、ごめん、このベルギーの話聞いてたら疲れちゃったんだけど、俺なん
か。で、うん、6試合ぐらい出た時に、
うん、
顎行かれたっていう感じですね。
なるほど。じゃあほんとこっからって時だったんだね。
そうです、
まさにこっからって時に膝やって、こっからって時に
顎やって、
まあ顎やって、こっからって時にお前ちょっと俺の持ってる違うチーム行けって言われたりとか、
はい、
すごいね。なんか疲れたな今のこの話聞いてると。なるほどね。それで、まあ、で次の年の冬に、だからシーズン中に帰ってきたってこと
なんですか？そうですね。それでシーズン中にその顎から復帰して、
うん、
で、まあ、もう自分の中で結構決めてて、この半年で出れなかったら、
うん、
ちょっと日本に帰るのも視野に入れようかなと思って、
うんうん、
で、まあ、顎治ってからも結果的にそんなに出ることもなくて、
うん、
ってなった時に、まあ、ちょっと日本に帰るのが頭によぎって、
うん、
っていうと、ね、タイミングでトスが声かけてもらって、トスに行ったっていう感じです。
いやー、ちょっともうほんと波乱万丈だったね。このなんか、はい、うん、つまり4年半いたのかな。
4年っすね。
5年 5、うん、4年か。
はい。
うん。だって、マッシモが言ってたもんね。ベルギーに4年いるやつのメンタルは尋常じゃねえって言
って。はい。そこだけすごい勝ってくれてた。
そうだよね。あれ、俺すげえ笑った、笑っちゃいけないんだけど。ああ、そうなんだ。やっぱそんな過酷な状況で、やっぱね、マッシュもね、こう、ヨーロッパのさ、サッカーの世界にずっと身を置いてたからさ、その彼からさ、そんな言葉が頂戴できるってことは、まあ、なかなかの大変さだったんだろうなと思ったけど、まあ今改めてね、まあ俺は、まあ今聞いた話もあれば、まあ初めて聞いた話もあるけど、まあ相当今、疲れた、正直話聞いてるだけでね。うん、そんな、でもこの4年間は相当な財産だね。まあ、
そうですね、
月並みな言葉だけど、うん、
まあでも行ってよかったっす、それは。
うん、
はい、
いや本当にそうだよね。いやもちろんそのさ、なんだろう、例えばこうね、その EL 出たとかさ、チャンピオンズリーグの予備予選のやつ見れたとか、はい、そういう話ももちろんそうだけど、まあ、それ以外のところでかなりこう鍛えられたというか、やっぱ、はい、トス帰ってきた時ユージすげえ大人になってたし、やっぱこの4年間があってこそなんだなっていうのはすごい思ったけど、
はい、
うん、で、まあ、トスに帰ってきてからは怪我もありながらも、まあ、コンスタントに試合に出て、で、なんだろう、やっぱりこうちゃんとこう、なんだろうな、限られたやっぱり出場機会しかをどうやって得ようかっていう、まあ、ベルギーでの生活とまたちょっとチームを背負ってコンスタントに試合出るっていうのはまた違ったと思うんだけど、そこら辺はあった？今までこうベルギーでは試合出る作業とか自分がこう、
そうですね、
うん、で鳥栖に来たらやっぱりこう、まあ、ある程度試合にも数字的には19、30、19って書いてあるんだけど、
はい、
まあこの出てない期間はほとんど怪我だったって考えたら、まあチームのそういうものを背負って、まあ、年齢的にもね、うん、戦っていってたと思うんだけど、またちょっと違いがあると思うんだけど、そこら辺は。
そうですね。まあ、まあ、正直そのヨーロッパにいるときは、
うん、
まあこれ、まあみんな結構そうだと思うんですけど、その試合、うん、自分が試合に出れりゃいいし、
うん、
チーム、逆に自分が出れない試合なんか別にチームなんか負けたっていいやって思ってたんですよね。
うんうん、
むしろ負けてくれって思ってたんですよ、うん。チャンスが来るから、
うんうん。
で、やっぱそこで自分が結果を出してっていうことがあったんですけど、まあ、トスに来てからは、なんか自分がチームを勝たせるようにしないと、
うん、
まあ、トスっていうチームが、じゃあずっと J リーグで上位争いをしてるかって言ったらそういうチームじゃないし、そういうチームじゃなかったし、うんうん、今まで。なんでそういうチームにしていきたいっていう思いでやってましたね。うん、そのトスにいる時は。
そう、なんか今の話 聞いてると、なんかこうベルギーとか、まあもしくはマリノスいた時からね、だいぶなんかこうそういう意味で、うん、スタンスが変わったなと思ったんだけど、でもあのやっぱりユージのそのさっきの話にもちょろっと出てきたけど、そのシントトロイデン行った時に、いやもうスタンダール倒してやろうとか、なんかそのやっぱり結構現代っ子には珍しいその異常なまでのその負けん気とか負けず嫌いなところとかっていうのはどっから来てるの？
いや家庭ですかね。そのまあ兄貴が一個上にずっといて、まあね、うん、でまあユースまでずっと同じ道を歩いてきて、
うんうん、
っていうのがあったんで、
まあ、それ兄貴には負けたくねえみたいなのもあったね、やっぱ、
はい、あったっすね多分、
うん、
まあ、負けてるとも思ったことは一回もないし
、うん、うんうん、なるほどね、はい、まあなんか俺からするとその家庭の中に競争相手がいるって考えらんないの。
はい、
俺は兄貴とか年離れてるのね、
はい、
10個上と7個上だから、はい、あもうすごいね上手上手みたいな、もうめちゃくちゃちやほや甘やかされて、
はい、
家庭の中で育ってたけどさ、なんかユージとかさ、なんか話聞いてるとさ、練習で削り合ってさ、
そうっす、
なんか兄貴がアイシングしてたら、いや俺がやったやつだみたいな感じの話してたじゃん、はい、もうそういうのとか全然もう考えらんないわけよ俺からすると、その家庭の中にそういう、
はい、
まあユージはまあライバルと思ってるかどうかわからないけど、そういう相手がいるのって、でもなんかそういうところってすごいユージ見てると俺は関係あんのかなと思って、そうこの、
まあ、
元気とかさ、絶対なんとかしてやろうとかさ、勝ちたいとかさ、なんか普通のやっぱりサッカー選手ってあれだけど、俺が見てきた選手の中でその勝つとか、まあ、もうちょっとそのヨーロッパの時とかの話の言葉に置き換えると試合に出るとかさ、なんかよく言ってたじゃん、なんかこうトスの時とかもさ、いや勝つ、うん、こうユージがバッて熱くなるときに大体最後の方に出る言葉はさ、いや勝ちたくねえのかよとかさ、試合出たくねえのかよって大体さ、はい、話がさそこに帰結するじゃんいつも、
はい、
なんかそういうのって、でもなんかいやもちろんみんなそうは思ってるんだけどさ、まあ、ユージからしたらそこら辺のちょっと感じが見えなかったりしたときにさ、結構バーって自分より年上の選手にも年下の選手とかにも言ってたじゃん、
はい、
だからまずそこの、でもそのそもそも論でユージのそこはめちゃくちゃでかいわけじゃん、そのエネルギーが、
はい、
うん、自分的にはその家庭とかじゃなかったら他はどっから来てると思う、それは。
いやでもそれはまあその地元のやっぱ一緒に小学校でこうサッカーやってたやつらも、うん、やっぱまあいろいろいたすけど、そういう負けず嫌いじゃないやついろいろいたすけど、
うん、うん、
わりかし、そういう負けず嫌いなやつが多くて。
うん、
で、まあ、あとは、そのマリノスの、ジュニアユースとかユースの時はもう特に、
うん、
その、あの、走りとかでも、やっぱ、みんな一番になりたいみたいなやつが多くて。まあ、そういう環境でずっといたが、それが当たり前みたいな、感じで、なっていったのかな、とは、思いますけど。
もともと家庭でも兄貴っていうそういういい存在がいて、はい、でまあチーム行きゃ地元のクラブも、地元ちょっと離れていったマリノスでもそんな選手たちばっかだったってことね。
はい、
いや揉まれてたんだね。じゃあ家の中でも外でも揉まれてたわけだ。
あとはその家の中でやっぱあの兄貴がその小学校5年の時に小学校6年の横須賀の選抜とか入ってたりとかで、
うんうんうん、
なんか逆にそれ入れなかったら恥ずかしいなって思っちゃってて、俺は。
すごい環境だね、それ。
はい、
うん。
だから僕は小学校4年の時に5年の選抜入って、
うん、
で、5年の時に6年の横須賀の選抜と県の選抜入って。
うん、おすごいね。あ、これで、だから、まあ、兄貴の小5の時より自分が1個上みたいな。
そうです。そういう風に、あの、なんかそこに行くのが当たり前みたいになっちゃうんですよね。その兄貴がそこに行ってたから、やっぱそれ行けなかったら超恥ずかしいじゃんみたいな。
いやすごいね。そりゃ違うわ周りと。ちょっとだって俺の兄貴とか公立の高校で補欠だったもん普通に。
言ってましたね、うん、なんか。
だから
もうなんか素人みたいだったっつって。
素人みたいな。久々にボール蹴るとマジ素人みたいでがっかりするんだけどさ。うん。で、本人たちはね、兄貴二人いるんだけど、二人とも高校までやってて。うん。いや、高校までやっててそんな下手なんかって、ちょっと、このラジオよく聞いてくれてるから申し訳ないんだけど、そんな兄貴に。
はい、
まあね、それで、俺はまあ他にもいろんな影響を受けたけど、でもなんか家庭に本当そういう存在がいるっていうのが、まあなんか有事の強さの、そういうね、源なのかなって今改めて思いましたね。いやなんか、その、ちょっと話を今に戻すと、有事のそういう、なんだろうな、パワーみたいなのは、
はい、
ちょっとずつは出せてるの今のチームでは。
そうですね、今のチームでは逆になんか静かな人が多いんで、なんかみんな黙々とこうやるみたいな、
うんうん、
あんまそういうイメージなかったんですけど、
うん、
そういう選手が多くて、
うん、
でまあそこに僕とかあの小次元とかがまあ入ってきて結構言うようになって、まあいい方には働いてるのかなと思いますけど、まあただ俺もまだ入ってきた身なんで、そんなにこう結果も残してなければ何もしてないんで、こう強く言えるとこと言えないとこがまだ若干あるっていうのはあります。
いやでもまあなんかまあ俺はね、こっからはちょっと対戦相手になっちゃうからなかなか言い方難しいけど、俺はでも有事らしいプレーでなんかガンバを引っ張ってってくれるのをめちゃくちゃ期待してるし楽しみにしてるけどね。うん、ポジション的には今度中盤のちょっと前目とかインサイドハーフみたいなところやってるけど、
はい、
なんか結構俺は天職なんじゃないかなと思うんだけど、ユージはそこは
そうですね、
やりたいとかある、もうちょっと一個、
いやそんなに今はないですね。前は結構あったっすけど、うん、トスそれこそトスいる時とかは、うん、まあもうちょっと前やりたいとかっていうのはあったっすけど、うんうん、まあ今は、まあなんか、居心地がいいというか、こうが、やりやすさはありますね。
選手もね、タレント豊富だし、
はい。
まあなんか、こう、突然、でもこう、なんだろうな、ああいう結構厳しい、まあ最初の1年目とかはね、順位的にそんなことなかったけど、ラストの2シーズンとかは結構苦しかったじゃん。
はい。また、結構痺れましたね。
痺れる試合。うん、まあもちろんね、ああいう試合がきっと、糧になってると俺自身もなってるし、まあユージもきっとなってると思って、なんかそういうものをな、別にね、ああいう戦いを別にまあしなくてもいい、かかりなくてもいいプレッシャーじゃん、正直順位なんて別に勝ってればああいう戦いをしなくて済むわけだけど、はい、まあしてしまった以上ああいうものもやっぱ絶対糧になってると思うし、なんかユージがそういうのをガンバで表現してくれたらきっとまあトスのファンやサポーターとかね、スタッフとかみんな、はい、未だにユージの選手とかもみんなユージの話して応援してるから、なんかそういうの、ね、個人的にね、別にガンバのチームをとか応援するとかっていうのじゃないかもしれないけど、まあなんかそういう風に表現してもらえればトスの人たちもすごい喜ぶと思います。
はい、
はい、なのでくれぐれもあの怪我には気をつけてくださいね、本当に
それだけは本当に気をつけて今やってますけど
でもね、今年怪我なくやれてるわけでしょ。
そうですね、まあただ、うん、やっぱこの連戦で
うん、
いろいろ問題は、小さい問題はあるんで、うん、うまく付き合っていければいいかなとは思いますけど。
そうだね。ユージももう気がつけばね、28の年か。
はい。やばいですよ。うん、
いいですね。やばくないよ、やばくないよ、全然。こっからでしょ。
いや、もうそれこそ、ね、この前、あの、内田篤くんが引退したじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、まあ最後試合して、
うん。
で、まあ、あの、ヨーロッパいるときに結構お世話になってて。
うんうんうんうん。
で、まあ、やって試合したっすけど、全然できるんすけど、あの人。
うんうんうん。
すごい、相手にいて一番嫌だったぐらい、すごい効果的なこととかしてたっすけど、うん、それでもやっぱ、引退をしなきゃいけないっていう、なんか、ちょっと考えさせられました、自分も。
うん。いや、俺、その試合見てたよ、だから。
はい。
うん。あの、うちが最後だからと思って。
はい。
一回さ、ユージが結構な勢いで削った時には何しとんねんと思ったけどね、はい、本当に。
あれはもう、あの、事前に言っといたんで。
マジユージらしいなと思って、いろいろな感、
はい、
感情が、うん。
ウォーミングアップ終わった時に、こう入る時にちょっと喋って、
うん。
まあ多分、お互いベンチだったんで、途中から、まあ、篤くんも出てくると思うし、うん、僕も左サイドなんで、マッチアップすると思うんで、うん、あの、遠慮なく削らせてもらいますね、って言って、
うん。
言って、
しっかりね。
まあ、はい。まあ、まあ、あの人も手抜かれるのは絶対嫌だし。
うんうんうん。
はい。僕も、まあ、全力でやりたいなと思ってましたし。まあ、あとは、まあ、こっちのチーム的にも、やっぱ、ずっと押されてたんで。
うんうん。
やっぱ、そこでああいう、なんだろう、厳しくいくプレーっていうので、やっぱチーム、やっぱそういうのでなんかチームがこうガラッと変わるときってあるじゃないですか。
あるある。うん。
で、まあ、アツト君の引退試合っていうのはみんな知ってるし。
うん。
まあ、だからそういう意味も込めて、ここは一発、うん、行っとこうって思って。
いや、もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃらしいなって思って、俺は。うん。いや、きっとあれはね、こう、あの時代、同じ時代に、こう、ヨーロッパに身を置いてきた者同士の、こう、会話だ、なんだろうなって思いながら、俺は羨ましく、こう、テレビの向こう側でのんきに見させてもらってたけど。うん。いや、なんかあれは俺も感慨深かったよ、なんか。うん。ウッチーとユージが最後にああやってやってるのは。うん。いや、でも、おいと思って。これでもう、負傷交代とかしたら本当にもう、うん、大丈夫か、ユージ、って思ったけど、まあ、まあ、うっちもそんなヤバじゃないからね。
はい、まあ。しかも絶対俺が来るって分かってたんで。
そうだね。はい、いや、でも、なんか俺もあの試合の、うっちのプレーはすごい、俺もすげえ考えさせられた。やっぱ同じポジションでずっとこう、はるか前を走ってる選手として。まあ、ちょっとこの辺はね、またね、後日ね。本当に、
はい、
いろいろ話したいね。うん。いや、ちょっと、思ったより、すいません、長くなっちゃいましたけど、
はい、
まあ、本当に、出てくれてありがとうございます。
いやいやいや、いつでも。
まあ、いろいろ、社会的にも、こう、あんまりね、外に、こう、出歩けるような状況でも、お互いないと思うんで、まあ、
はい、
暇だと思うんで、またよかったら出てください。
はい。いや、もう、いつでも。
はい。いや、楽しかった、久しぶりに話して。はい、ありがとうございます。まあちょっと本当にくれぐれも怪我には気をつけて。
はい。
はい、
お互い。
ちょっとお互い頑張りましょう。
はい。はいはい、
まあ試合の時には、まあ俺も、うん、練習試合であんだけ楽しかったんで、ユージとやれて。まあ公式戦でやれたらさぞ楽しいんだろうなっていうのをこう想像しながら、
はい、
はい。今日は結ばせてもらいます。
はい。
本日の TT ラウンジ FM ゲストは、ガンバ大阪小野ユージ選手にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。